ただいまはマルコによる福音書の11章12節から14節に記されている御言葉をまずお読みいただきました。ここだけを見ますと、一体何が言われているのか、イエス様は一体何をなされたのか、何をしようとされたのか、何とも分かりにくい話かと思います。先週学んだところによれば、十字架の死に向かう決断を持ってイエス様はエルサレムの都に入ってこられました。父なる神のご計画に従って転ばに乗ってこの都に来られた。そして、今日の十二節にある通り、その翌日のことです。一度市内に出たイエス様がもう一度改めてエルサレムに行かれるときに、空腹を覚えられて、遠くから見えるイチジクの木に実がなっていないかどうかを近寄って確かめてみたら、葉が生い茂っているだけで実がない。そこでイエス様はその木に向かって、今からのうちいつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。つまりその木を呪ったんですね。木に実が実っていないからといってそれを呪うとは、何ともイエス様らしくない、そういう思いを私たちは抱くのではないかと思います。しかも少し後の20節を見ますと、そのイエス様が呪われたイチジクの木が根元から枯れてしまったというのですから、一体イエス様は何をしようとされたのか、そして私たちに何をここで願っておられるのか、戸惑いをまた恐れを覚えるところもあるのではないかと思います。もちろんイエス様はただイチジクの木に腹を立ててそれを呪って枯らしてしまった、そういう乱暴な話をしているわけではありません。イエス様はそういう怖い方なんだと、皆さんにビクビクするように顔色を伺うように迫っておられるわけでは毛頭ありません。これは一つの印です。そしてそれが一体何の印であるかということは、次の15節以下に記されている物語と関わってまいります。そこで、本当はそちらを読んでいただければよかったのかもしれませんが、そこで少し長いですけれども、15節から始まる物語に、目を向けていただきたいと思います。15節から17節まで、一度読んでみます。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また、境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家は、すべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちは、それを強盗の巣にしてしまった。いかがでしょうか、ね、こちらの物語は先ほどの一軸の話とは違ってよくわかるという方が多いのではないかと思います。エルサレムにエルサレムの神殿にいて、商売をしていた商人をイエス様が追い出された、怒って追い出された、そういう話です。この時はユダヤ人にとっては、杉越の祭りという非常に大事な祭りの期間でありましたから、ユダヤ全土から、もっと広い範囲から大勢のユダヤ人たちが神殿に集まっていました。それだけ大勢の人が集まれば、日本の神社におけるお祭りのように、様々な商売が成り立つ。そういう思いがします。エルサレムの神殿でも多くの商人が店を開いていた。そのように 本来礼拝の場である神殿をお金儲けの手段にしている、それはけしからんとイエス様が憤って商人たちを追い出した。それは当然だろう、まあ、よくわかる。誰もがそう思われるのではないでしょうか。ただここで私たちは、まあ、一歩立ち止まって聖書の語るところを思い巡らしてみたいのです。聖書は果たしてそんな単純なことを私たちに言っているのでしょうか。まあ、もちろん礼拝を捧げるべき場をお金儲けの場にするなどとんでもない、もっと真面目にやるべきだ、それはその通りでありましょう。でもそれだけではないのです。聖書が私たちに求めているのはそれだけではない。ただ私たちが真面目にやれ、そういうことを言っているのではない。私たちの信仰生活に、また私たちの人生に本当の実りがあるのかどうか、神様の与えてくださる真の祝福があるのかどうか、ひょっとしたらイエス様が見たイチジクの木のように葉が立派に生い茂っているかもしれない。見た目にはいかにも活発で充実しているように思えるかもしれない。でもひょっとしたらそこに命の実りといえるものが何もないかもしれない。そんな虚しいことになっていないかどうか、そのことが問われているのです。そしてイエス様が激しいほどに憤っていらっしゃるのは、ただおっかないからじゃない、脅すためではない。あなた方に葉が茂ることがどうのこうのではなくて、本当の実りをもたらすような人生を送ってほしいという神様の真剣さです。本当の実りに私たちを招こうとする真剣なイエス様の招きはここにある。でここで一応話の、まあ、誤解を避けるために申しておきますけれども、まあ、今エルサレムの神殿に商人たちがいて、まあ、商売をしていたと申しました。でもこの人たちは日本のお祭りのように大勢集まる人を当て込んで食べ物を売ったり娯楽を提供したりする、そういう人たちではありません。まあ、例えば15節に鳩を売る者、鳩を売る者という人たちが出てきます。でこの鳩を売る、鳩というのは神殿で比較的貧しい人たちが捧げ物として捧げるための動物なのです。そして遠くの地からエルサレムまで礼拝するために旅をしてくる人たちが自分で生きた鳩をずっと持ってくるのは厄介なことです。ですからそういう人たちが神殿で礼拝を捧げやすいように生きた鳩を売っていたんですね。礼拝する人たちはそこで鳩を買い求めて礼拝を捧げればいい、礼拝のための便宜のためにいたのです。で同じく15節に両替人という人たちも出てきます。でこれも礼拝での献金に関わることをしていた人たちです。まあ、当時ユダヤはローマ帝国の支配下にありましたから、日常生活の中ではローマの通貨を使っていました。ただ神殿ではローマの通貨ではなくて献金として捧げるお金は古いユダヤの通貨と決まっていましたので、献金を捧げるためには両替をしなければならない。それで両替人がここに必要になるのです。それでそういう両替人や鳩を売る者たちが、まあ、軒を連ねてというかそこに店を出しているわけです。で確かに礼拝のためとはいえ まあ、今のマスクの話、マスクではありませんけども、こういうシステムを利用してお金儲けを企む人たちは確かにおります。そして神殿の祭司たちもそこから利益を得ている。そういう面は事実あったでありましょう。もちろんそれも良くないことです。でもイエス様はそういういかにも悪いことを問われているのではない。もっと根本的な私たちの実りを奪ってしまうような、私たちを根元から枯ら、私たちの人生を根元から枯らしてしまうような、もっと気をつけなければならない罪があることを私たちに問うていらっしゃるのです。その罪という根本的な問題、それはあのイチジクの木のように見た目には立派に葉が茂っている、命に溢れているような、溢れているように見えるところにこそ潜む可能性があります。そこにもっと深い形で根を下ろしてしまうところ、そういう危険がある。で、実際この時神殿では壮大な礼拝が行われていました。近くからも遠くからも溢れんばかりのユダヤ人たちが集まって、捧げ物にする鳩や両替したユダヤの通貨を使って熱心な献金を捧げていた。みんな熱心だったのです。それが悪いというわけではありませんけれども、でもそこに本当の神の祝福が実を結ぶような祝福、恵みが生きていたのかどうか。で、十何節を見ますと、この時イエス様が人々に語られた言葉が記されています。もう一度それを見てみましょう。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。でもちろんこの御言葉、いろんな意味が、豊かさがありますので、一部だけ言うのは良くないんですけども、ただ、あえて今日は、特に注目したいところだけ申します。この言葉の中で、もちろん祈りの家っていうことが大事なんですけども、もう一つ、すべての国の人の祈りの家、すべての国の人の祈りの家であるということも大切なキーワードになっています。で、先ほど新約聖書と合わせて、旧約のイザヤ書56章の御言葉をお読みいただきました。で、特にその中で、イザヤ書の1154ページ、旧約の1154ページですね、イザヤ書の56章の7節に、このイエス様の語られた御言葉が、御言葉というか、響き合う言葉が出ています。イザヤ書の56章の7節です。私は彼らを、イザヤ書の56章の7節ですね。私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。ここでも、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると言われています。神がここで祈りの、この祈りの家に新たに招こうとしている人たちがいる、そういうところなんですね。私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。ここで彼らと呼ばれている人たちは一体誰か。イザヤ書の56章の初めの方を見ますと、まず6節に、 異邦人、主のもとに集ってきた異邦人が言われています。ご存知のように、当時ユダヤ人たちの間では、異邦人というのは、神に呪われた人たち、汚れた人たち、だから神の恵みに預かれない人たち、そう見なされておりました。ですから、あのエルサレムの神殿にも構造的に、ここまでは異邦人も入っていいけれども、ここから先は異邦人は入ってはいけません。そういう領域が設けられていたんですね。はっきり言えばそういう差別がなされていた。そういう差別があるところでは、人が熱心になればなるほど差別が強くなります。熱心なユダヤ人ほど異邦人を蔑み、自分たちこそが聖なる民、自分たちはああいう人間とは違う、熱心な自分たちこそがこの立派な祈りの家にふさわしいものであると誇っていた。彼らは葉の生い茂った一軸のように確かに立派でありましたが、本当にそこに神の御心が息づいていたのかどうか、イザヤ書が告げるのは、神が本当に願っておられた祈りの家というのは、そういうものではない。自分たちこそが立派な祈りを捧げており、祈りの家にふさわしいものだと誇る人たちのところにあるのではなくて、異邦人たちもそこに、その祈りの家の喜びの祝いに連なることを神は望んでおられる。もはや異邦人もユダヤ人もない。すべての民、すべての人にとっての祈りの家。それを神は望んでおられる。そしてそのためにこそ、イエス様はご自分を十字架に捧げられたんですね。汚れた者の罪を、汚れを一切ご自分の身に負われ、その人たちを新しく清められた者として、神の恵みのもとに招くためにイエス様は十字架につけられた。いや、その十字架の道を歩まれた。そこに、イザヤが予言していた神の約束がある。神の恵みがある。まあ、ところが繰り返しのようになりますが、今、エルサレムの神殿はどうなっているか。確かに大勢のユダヤ人が集まっている。たくさんの捧げ物が捧げられている。立派な祈りが捧げられている。でもそれは、汚れた者たち、汚れていると言われている人たちを排除し、踏みにじるような自分中心の熱心さでしかない。人間が作り出した立派な祈りの家でしかない。すべての民をご自分のもとに恵みを持って集めようと願っておられる神の御心を受け止めて従うものではなくなってしまっている。イエス様はそのことを私たちに問うておられる。そして改めて私たちが本当にこの神の御心に生きるように、十字架を通して全ての人を、いや私たちを恵みのもとに招くために、本当の神殿を実現しようとされている、その神の御心に私たちが従うように、応えていくように私たちを招いておられる、真剣に招いておられる。それが今日の15節以下の、マルコ福音書11章の15節以下の、いわゆる宮清めと呼ばれている物語の大切なメッセージです。すべての民の祈りの家と呼ばれる、その神の恵みのもとに私たちを改めて招こうとされている、その主の御心を私たちは改めて求めるのです。でもう最後にしたいと思いますが、そのことはただ2000年前のユダヤ人たちだけの話ではありません。 私たちもまた同じでありましょう。葉の生い茂ったイチジクになることばかりを求めて、見た目が良ければ良い、自分が良ければ良いという自己満足の中に私たちは囚われがちなのです。そして人だけではなくて、自分の中にある劣ったところ、醜いところ、傷になってしまっている過去、そういうものを隠そうとする、そういうものを排除しようとする、そういうものを神様の目から隠そうとする。それでもって私たちは立派な祈りの家に連なるものとなれるように思ってしまっている。そういうところがないでしょうか。神はすべての民をご自分の祈りの家に連なるように招いておられる。汚れているかもしれない。その人は本当に罪を犯したものかもしれない。いや、そうなんです。でもそういうものを排除するのではなくて、そういう者たちをこそ恵みの中に真剣に招いておられる神の御心に対して、私たちも自分の中にある罪も汚れも全てを委ねて近づいていくのです。イエス様の十字架がそういう私たちの罪や汚れを、そこから生じる傷や痛みの、そのすべてを癒してくださり、恵みとしてくださり、祝福しようと招いてくださっている。その神の御心を私たちは、今この時に、やはり、改めて受け止めていきたいのです。受難節を迎えている今、そして、さまざまな痛みをそれぞれに覚えているこの時、イエス様が真剣になっておられる、激しさを伴うような、その神の真実さを私たちに示してくださって、十字架の道を歩んでおられる。そしてその十字架の道に私たちを招いておられる。そこに恵みがあるのです。痛みもあります。苦しみもあるでしょう。でも、それを超えてこそ、本当に人生の実りを、本当の実りをもたらしてくれる神様の真実さがある。神様の約束される、その祝福を求めて、私たちはこの時期、特に主の後を下へ求めていきたい。主の後を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエス・キリストが本当の真剣さを持って、あなたご自身の真実さを持って私たちを改めて招いてくださっている、その恵みを覚えることができたことを感謝をいたします。受難節の中にあって、さまざまな苦しみがあり、痛みがあり、また汚れがあり、罪があります。しかしそのすべてをあなたの十字架に、イエス・キリストの十字架に委ねつつ、あなたの恵みの中に入っていくことができるように、また証ししていくことができるように、私たちを導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。